はい、ということで、アイドリング推しメンラジオ生配信ということでですね、まあ今回ですね、まあ6月のイベントがありまして、アイドリング推しメンラジオが5年間の歴史をね、まあ言ったら一度閉じたような感じになったんだと思うんですよね。アイドリング推しメンラジオというのをずっとやってきて、でまあもともとやっぱり藤原夏子というあの子がいて、で始まった番組ですから、藤原夏子がいなければアイドリング推しメンラジオもないのではないかともう思ったんです。正直思ったんですけど、やっぱりまあアイドリング推しメンラジオというものがね、アイドリングもないし藤原夏子もいないし、でも続けるのかどうなのかということをまあ迷いつつですね、でもまあどうせなら今までせっかく培ってきたことをどうせなら続けていけばいいんじゃないかなと思ったりしまして、ちゅうことなので、今まで培ってきたものを壊さずに、しかも新しくする、大魔王が一人でやっても新しい相方が来てもまあ基本的にはそんな変わんないので、なので今回から生配信という形を取ろうじゃないかと。でね、今も大魔王ラジオチャンネル最強最後のドロータ工場って書いてますので、まあこの辺をどうしようかですね。これからやっぱり推しメンラジオは推しメンラジオの枠がある、ちゃんと生配信のチャンネルというかがあった方がいいのかなと思う部分もあるので、これからどうするかっていうのはこれからまた一つ一つおいおい考えていかなければならないなとは思うんですけれども、まあとりあえず今日から開始ということで、まあ緩くやっていきます。はい、生配信何が本前なのかわかんないですけどね、生配信なんでインタラクティブにいろいろと皆さんのご意見も聞きつつやっていこうと思いますし、例えば LINE とか Skype とか生で出てもいいよという方に関しては一報いただければ電話をする用意もございますのでね、誰かかけてみようか。誰かかけて今出れる人がいるかどうかわかんないですからね、誰かいないかしら。裏スタッフさんね、裏スタッフさんかけてみようか。裏スタッフさん多分ね、これオンラインじゃないね、かけてきてくれてもいいんですけどね、僕の電話番号知らないと思うけど皆さん。裏スタッフさんが、あれ出てこないな。裏スタッフさん、見つかった。繋がりません。はい、ということで繋がらなかった。残念。僕の LINE とかね、何かしら Skype とか知ってる方は電話かけてくれてもいいですし、今出たいという人がいれば言ってください。かけますし、今俺出るっていう人も、だからそういうのもやっていこうかなと思ってるんですよ。かけてきてもらってもいいですし、こっちからかけるんでもいいですし。はい、ということで、まあそんなほとんどゆるくゆるくうだくうだくうだらくうだらくで、お送りしておりますが、アイドリング推しメンラジオなんです。一応124名の方ありがとうございます。そうですね、最近のことをじゃあちょっとずつ話していこうかと思うんですけれども、弾丸論破を見に行きまして、そうですね、弾丸論破正直言ってまあアニメも見たことないし、ゲームも知らないし、ストーリーもよくわからないまあまあ見に行って、本当の話きっと面白くねえだろうなと思ったんですよ。もう全く期待してませんでした。全く後藤薫さんが出てるから見に行くということ以外の僕の中のそのモチベーションはほぼなかったですね。僕が知ってるのはモノクマという、まあ、モノクロのね、黒と白のクマが、声を大山信代さんがやっていたという事実しか知らなかったですから、それ以外ほぼほぼ何も知らないまま見に行ったんですよ。会場が、ブリーゼブリーゼですね。すごく、まあ見やすいっすよね。僕が見る芝居って、まあ時折この番組とかでも出てくるし、 まあ一緒にそもそも番組もやってますから聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、貴族のたしなみという番組を一緒にやってる岩橋くんがやってるオリゴ糖ぐらいしか見に行かないんですよ。でオリゴ糖のお芝居っていうのは本当の小劇場なので、まあ普段はほぼ素舞台、素舞台っていうのはもう何もないんですよ。ただの黒幕が張ってあるだけとかの劇場で、そこがどこかというのは観客に委ねられてるんですよね。そこがどういうところでどうなってるかっていうのは観客に委ねられてる。で、それが例えば一番舞台のそのここはどこですよっていうのをもう見るからに分かりやすくやるのは、例えば吉本新喜劇なんかはもううどん屋さんになってますよね。普通にもうちゃんとうどん屋さんで厨房が奥に見えていて、手前にちゃんとテーブルがあってドアもあって、向かいが散髪屋さんになってるっていうのはもう見たら、あ、そういう街なんだなっていうのが分かる状態になっているとのと、オリゴ糖っていうのは真反対にあるんですけれども、まあ、今回の弾丸論破に関してはこの真ん中というか間のような感じですかね。ある程度教室である体とか、その学校のセットの体とかいうのがある程度は作られているけれども、観客の想像力に任されている部分もあると。やっぱり元々がゲームだったりアニメだったりするので、その映像作品というものを持つ部分というのがいかにその舞台で表現できるかっていうのが今回の多分課題だったんだと思うんですよ。で、去年とかも同じ舞台をやられてるそうなんですけど、去年も見た方によるとかなり今回は凝っていたと。いろんなまあシーンのセットが動いたりするのがね、面白い舞台でした。本当に期待外れというよりは、自分が全く期待してない部分からするとかなり良かったです。面白かったですね。後藤薫さん自体がまあいろいろ言われる部分もあるとは思いますが、演技も含めて非常に頑張ってるし、いい役だったと思うので、結構ね、前半すごく出番もあってセリフも多かったので、そこの部分も期待以上。のりえもんさん、プロジェクトマッピングなんか、プロジェクトマッピングという感じではなかったですね。大きいスクリーンがありまして、そこにはこう映像がドンと出てくるんで、その映像をうまく使った舞台でしたね。生で見といた方がいい舞台だと思います。後で DVD とかもありますけれども、生で見といていただきたい舞台ではありましたけれどもね。なかなか良かったですね。あとまあ、アイドリングと関係ないんですけど、神田沙也加すごいわ。神田沙也加が、とりあえず神田沙也加がすごいです。まあ、まだ見てない人ね、にね、言うとこれ自体がもうネタバレになってるんじゃないかという恐れがあるんですけど、とにかく神田沙也加はすごいです。ちょっとね、見直しましたね。神田沙也加さん、やっぱり、まあ、親の七光的な部分があったりして、彼女のことを、すごく、こう、持ち上げるというか、応援するような気持ちもあまりなかったし、ただミュージカルの世界ですごく、こう、評価を上げてらっしゃることは分かっていましたけれども、いや、本当にすごかったですね。いや、本当にすごかったです。今回の舞台で一番感動したのはそこでしたね。アイドリングの、メンバーが出演している舞台、あれがあったな。飛行機の高く飛べるを見には行きましたけれども、それ以外では今回が、まあ、アイドリングメンバーの出る舞台としては初めてだったので、思いのほか良くて驚きました。今日今手元にないんですけどね、いろんなものをついてるやつ、チケット買ったんですよ。一番高いやつ。1万6000円ぐらいしたんです、僕、チケット。1万6000円で、台本と、フォトブックみたいなのと、なんかいろいろついてるやつを買ったんですよ。クリアファイルとか。でね、フォトブックはかなり良かったですね。台本はいらなかったですね。で、クリアファイルも、カオル1個も映ってないからいらなかったですね。だから、もうちょっと、安いのにして、それはそれで個別で多分売ってたので、個別で売ってるやつ買えばよかったなという感じはしましたね。まあ、その辺が今回の弾丸論破の僕の、あれでしょうか。やばい。ラジオの予約をしてたのが始まりましたね。そうか。今日はサイプレス上野と遠藤舞の 横浜ラジオアパートメントが今から始まるということで、録音予約をしていたから始ま、今、絞らなかったらやばいとこでしたよ。始まっちゃってね、えらいことになるところでしたが、最近聞いてないんですよね。録音はしてるけど、録音はしてるけど全く聞いてないです。一網九とこれは毎週絶対録音してるんですけど、絶対消してます。ベイドリーム。時間なくてね、聞かないですね。特にね、ベイドリームはね、本当は生で聞いた方がいいんです。この時間に。みんなもそっち聞くよっていう人はもういいですよ。そっち行ってもらってもね。録音して後から聞くのはね、なんかあれみたいなもん、ボクシングの試合を録画してて、家に帰ってから見る気がしないみたいな感じがするんですよ。この番組は生で聞かないと意味がないような気がして、なんかあんまり聞けないですね。一夜見きも全然聞いてないですけどね。まあその代わり他に死ぬほどラジオ聞いてるんで、もう車の移動中はほとんどラジオですね。だから今のところ、ベイドリームと一夜見きぐらいしかアイドリングの残党の方々はラジオやってないですけど、まあ他にもいくらでもキャラクターいるんでラジオを始めさせてほしいなという気持ちはありますよ。そうですね、ルーリーもそうですし、フリートークいける人という意味で言えば、まあサカッチとかね、いいんじゃないかなと昔から思ってるんですけれども、なかなかね、前はね、矢沢さんが一度ラジオやられてましたけど、あれ1年ぐらいですか ?1 年、2年ぐらいやってたのかな。あの番組も好きでね、あれの最終回もまだこのタブレットの中に録音して残してありますけども、非常にエロい、非常にいい番組でございました。大魔王さんは投稿とかするんですかということですが、しませんね。僕投稿くれくれ言いますけど、全くしません。苦手なんです。投稿するの。人に投稿くれくれって言うんですけどね、僕自身はすごくメールを書くのが苦手になっておりますので、何回かは送ったけど、アミキューは多分採用されてないんじゃないですかね。ベイドリームは一回も送ったことないです。ベビレのラジオで採用されました。ポッポちゃん、アイちゃんやってる。あ、アイちゃんってラジオやってるんですか？あ、そうなんですか。もうね、これインタラクティブにして何がいいかっていうと、こうやって情報をもらえることですね。僕と藤原夏子でやってると、情報わからないまま進んで、間違ってるまま突き進むことが大変多いので、まあそれでもほったらかして配信するんですけど、ね、こうやってインタラクティブだと新しい情報も得られるということ。MBS。あ、MBS ですか。MBS 聞けないんですよ。大阪にいるんですけど。大阪じゃない。京都ですけどね。関西にいるけど、MBS は聞けないという。普通のラジコは聞けるんですけどね。Z の方のラジコが東京しか聞けないので。残念ながら。MBS ラジオ。基本的に録音して、後で聞くというパターンが多いので、なかなかね、今やってるのをわざわざ聞くと、なかなか難しいですね。はい。あとそれと話を大きく戻しますけど、弾丸論破で、缶バッジのガチャガチャがありましてね、それも今手元にない。用意しとけよって話なんですけど、ガチャガチャやったんですよ。ガチャガチャやって出てきたのがね、同じ人だ、誰かわかんないけど同じ人だったんですよ。でね、こう役どころで結構がっつりメイクじゃないですか。まあよくわからないですけど、その人二つ出て、トイレの前でこう荷物とか整理してて缶バッジを置いてたんですけど、なんか女の人が後ろから、すいません、この人のこと好きですかって缶バッジチラッと見せられたんです。カオルンだと思ったんですよ。カオルンの写真が貼ってある缶バッジだから、ああそれ欲しいです欲しいですって言ったら、じゃああげますってタダでもらったんですけど、別人だったんですよね。なんかね、超高校級アイドルっていうのがカオルの役どころだったんですけど、超高校級のなんか文学少女だっけなっていう役どころの方の写真とすっかり間違えて、それをもらってしまいました。ちなみに500円で、何枚か入ってる写真がありまして、ここの辺に置いてたような気がするけど、どっか行ったな。それも後藤さんのって言ったのに、その人のでした。あれ？これ違う人のだっていうね。500円出して3枚組の写真買ったのに、カオルのじゃないという意味のないことをしてしまいましたね。弾丸論破は、そうですね、ビデオも出るらしいので、ぜひ見てほしい。 結構映像作品として、舞台を撮ったやつになるともうちょっと見やすいと思うんで、やっぱり舞台って生のものですから、そこに座って見るというその一つの体験っていうのが一番正しい形なんですよ。で、舞台ってその瞬間でしかないので、後で映像を見るのはまた舞台じゃないと、まあこれ貴族のたしなみの中でも言ってますので、その話もまた聞いていただければいいんですけれども、ビデオはビデオというまた別の媒体になるんで、自分が見た回を撮られたものを後で見るとしても、それは記憶装置なんですよね。だから記憶呼び覚まし装置としてはビデオっていうのは非常に正しいと思うんですけれども、本当に見た体験っていうのはそれでは表現できないというのが舞台だと思うので、絶対生で見ていただいて、ただし DVD っていうのは後から見るともちろんその人に寄ってる映像があったり、引きの映像があったり、カット割りでちゃんと編集されてますから、その分もちろん見やすいし、別の映像作品という形であるならば非常にいいものになるんではないかなと思うので、まあ見る機会があったら見てくださいということで、弾丸論破を見た話でございましたね。まあ本当でもこの舞台人気のある題材ですし、お客さんもね、女の人が多かったんですよ。多分主役の子とか、まあ他にも男の人かっこいい人出てましたから、そういう人たちのファンが見に来てらっしゃって、で、僕の隣に座ってた女の人がね、僕もう横全部女の人でしたから、女の人がずっと泣いてましてね、ずっと泣いてました。多分最初の方でいなくなる系の、ファンの方なんじゃないかなとは思うんですけれどもね。まあ見に行ってあげてほしいなと思います。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち、大魔王のお風呂ラジオ。
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん真央ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
それでは続きまして、それではなんかこの展開が気持ち悪いな。生配信多分慣れてないからですね。生配信で番組を作るっていうことに慣れてないから、あれなんですけど、先ほどマジパンの話をしてほしいというのが誰か確か書いてたと思うんですが、マジカルパンチラインね、いいじゃないですか。やり始めたらきっちり活動してるからちょっと感心してるんです、マジで。僕がずっと去年からずっとマジパンのことをずっとまあ批判的だと言われてましたけど、僕は別に批判してたわけじゃなくて、さっさとしてくださいっていうことだったんですよ。まあ TIFF にも出ることになったんですよね。なりましたよね。で、TIFF に出るのは絶対もう去年の秋に結成しますっていう段階からもう決まってたと思うんですよ。本当に出るということは決まってなかったとしても、事務所としては出したいという気持ちがあったと思うんですよ。で、それに向かって、どこまででそこに持っていくのかっていう話の時に、遅いとできないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ルアルアさんの言う、その解禁が早すぎただけじゃないかっていうのも、それはまた僕の中では違って、落ち着いてからでもよかったけれども、とりあえず、解散と同時にやるって、多分ですよ、今僕が思う気持ちとしては、本当の話、何も決まってないまま、やるということだけ決めて立ち上げたんだとは思うんですよ。だからメンバーも、あの時点では多分決まってなかったし、 まあもちろんマジカルパンチラインっていうのも決まってないし、あそこから初めてオーディションが実際始まって、そこからグループとしての体裁を整えるために曲も作らなきゃいけないし、レッスンもしなきゃいけないし、今回完全に初めてアイドルグループに入るという子が多いから、そうなるとやっぱりできないこともたくさんある。だからそういう意味では解禁が早すぎたという言い方もできるけれども、でもあのタイミングで言って引っ張ったから結果良かったっていう部分も言えるとは思うんですよ。ただやっぱりもうちょいスピードアップは必要でしたね。やっぱり11月のあの時点で発表して、今年のやっぱ2月3月にはライブ活動を始めといて欲しかったなっていうのは僕の気持ちです。だって本格的にライブ活動を始めて2、3ヶ月で出ちゃうってことでしょ？ちょっとしんどいですね。正直ね。今回TIFFにオナゴというグループが出るんですけど、オン&ゴーという書いてオナゴと読むんです。で、オナゴというグループも実は4月から活動を開始していて、それは何かというと、騒音プロジェクトというグループがあってね、騒音プロジェクトというグループは学生のグループなんですよ。というか学校のアイドルなんですよ。桜学院とかそういうのと違う本当の卒業で卒業していくんです。学校だから。本当の学校だからね。だから学費払ってアイドルやるんですけど、騒音プロジェクトを卒業したメンバー5人かな？ 5 人で結成したオナゴというグループなんですけど、3年間だか、その学校にいる間培ってきたものがものすごすぎて、すでにめちゃくちゃレベルが高いんですよね。やっぱり僕はその今ポポちゃん書いていただいてるように、もう少し過程を見せてほしかった。つまりそのライブをこう開始してやっていく中で成長を見せればそれで良かったんじゃないかなと思うんですよね。最初から完璧なものができる、そのさっきも言っているオナゴみたいなグループとは違って、もっともっと過程を見せながら、2月ぐらいから完璧じゃないものを見せながら、ちょっとずつ見せて、あの頃より断然良くなってるよねっていう状態で良かったんじゃないかなと思ったりはします。僕ベイビーレイズに結構感じてるのはそこなんですよね。デビューの時もうまあまあダメでしたもん。だから成長させながらやっていくっていうのがやっぱアイドリングっぽいと思うんですよね。でマジカルパンチラインのパフォーマンスをまだ見たことがないので、なんせどういうパフォーマンスをするのかわかんないですけど、まあ今完璧かっていうと違うと思いますけど、それにしてもちょっともうちょっと早く始めていたらまた展開違ったんじゃないかなと思って、残念ながらやっぱり悟れな一人で集めれるわけでもないですし、で他のメンバーも皆さん可愛いとは思いますけど、なんでしょうね、見ているファンも運営もメンバーも含めて、やっぱりアイドリングという名前だけで集められたお客さんをね、時代とは違うので、一旦とりあえず地下になったと認識した上でやっていくべきじゃないかなと思ってますけどね。いろんな話を聞くと、まあ揉め事とかいろいろあったとか言いますけど、だそういう意味ではブーイングはすごいと思います。ブーイングは自分たちが地下だということをもう見事に認識してやってると僕は思ってるので、つまりその地下アイドルというよりは自分たちのシーンが今までのメジャーだった場所から地下にドンと落ちたところでどれだけできるかを今勝負してるのがブーイングだと思うので、そこの部分がちょっとマジパには欠けてるかな。まあ最初からポニーキャニオンがバックアップしてくれてるし、なんとなく有名なところからやってきて、ある程度メジャーなところにいるような気がしてるから、そういう感じになるのはわからないこともないですけど、まあはっきり言って今ファンはそんなに多くないはずなので、それは多分ファンの方もそれは思った方がいいと思うし、一人有名なグループ全体に言えますが、と言いますが、じゃあそこまでサトレナが今有名かっていうところにも帰ってくるんで、アイドリング誰しもそうですけど、 推し編とかいうことよりもグループで推し編というよりはやっぱりそういう対バンどんどん出ていって顔を売っていく、元アイドリングとかそんなことではなくて、どんどん対バンに出て切磋琢磨して腕を上げて、ダンスなのか歌なのか何を推していくのか分かんないですけど、やってってほしいですよね。だから最近やってるのはすごく評価してるんですよ。なんかすごくまたすごいネガなマイナスな部分だけを言ってるような感じになっちゃって、申し訳ないんですが、正直言ってもっともっといろいろやってほしい部分もあるけれども、それよりも何よりも今の評価できるかできないかというと評価はしています。ただパフォーマンスも何も見てないんで、その辺ですね。マジパーに関してはそんな感じかな今のところ。まあ本当でも最近そういう現場レベルで言うとアイドリング残党のとこ本当行ってないですね。行ってない。弾丸論破で久しぶりじゃないかな。間なんか行きました、僕。誰か教えて。多分行ってないと思うね。今年に入ってからアイドリングの残党の現場系って何か行きましたかね。ちょっと覚えがないですね。多分行ってないと思いますわ。ポーププさん、元アイドリングメンバーで一番期待しているのは誰ですか。期待している難しいですね。一番期待しているか。元アイドリングメンバーで、これ難しいですね。一番っていう言い方をすると非常に難しいですけど、今例えば期待してるっていうかメディアに一番出てるという意味で言うと、まあルーリーなのかなという気がするんですよね。まあ CS 中心ですけど、まあ競馬関係中心になってますが、そういうところでいろいろと出てたりとかするのはやっぱルーリーだと思うのですが、やっぱりルーリーはもっと歌を歌ってほしいなっていうとこなんですよね。新曲もちょっと滞ってるし、ね、ライブもまあ今度 TIFF 出るし、その前やついフェスも出てましたけども、まあさっきのマジパンじゃないですけど、もっともっとこういろんなところに出てって歌を歌ってほしいという感じはいたしますよね。期待してるからこそ。競馬の世界ってさ、長く仕事ができるんですよ。あんまり言うとあれなんですけど、ちょうどツイッターかなんかでルーリーが鈴木よしこさんと、お仕事というかお会いすることができましたみたいなことを書かれてますけど、まあ、鈴木よしこさんとかもう超ベテランですから、その超ベテランが仕事できる機会があるんですよね。ちゃんと出る側の人としてね。だから若くて可愛いから使われているうちっていうのはそれはそれでいいんですけど、その先っていうのがあるのが競馬の世界なんですよ。だもちろんあのユリッペがやってるサッカーであるとかもそういう部分なくはないですけど、なかなかやっぱりね、意外とどこの世界でもじゃあそこの世界のリポーターとかそういうのだけで生きていけるかって言うといけないんですよね。でも競馬はね、ほんともっとタレントさん多いです。僕もあのご一緒する方々とかでもそうですけれども、元タレントさんでそのままその取材に入るようになったりとか、解説とかでテレビ出るようになった方々とか、いろんな方がいらっしゃいます。本当に多いですね。だからそういうところを狙っていくのは決して間違ってないし、素晴らしいと思いますけれども、やっぱり歌は歌い続けてほしいですから、歌はねやっぱりね歌い続けなきゃダメだと思うんですよね。対バン1回、ソロ1回ぐらいをもう月1ぐらいでやった方がいいと思いますけどね。ソロ月1はやりすぎかもしれないけど、まあ2ヶ月に1回ぐらいマウントレーニアとかでやればいいんじゃないですか。それぐらいできると思うのでね、多分彼女のバイタリティなら、例えば土曜日競馬で、で日曜日自分のライブでっていうのもできると思うんですよね。すごくメディアに出てくるからこそやっていただきたいことがあるというのがルーリーさんかな。まあもう僕が期待するも何もないですからね、あのアミミなんかはね、あれですけど、こんな感じでしょうかね。あとまあ舞台以外にもやっぱり出てきてほしいなっていうのはラムタンとかでしょうか。あとクルミンとか、 マクルミン今のキャバ嬢のやつやってて、第1回目かな、第1回目かなんかだけ見たんですよ。たまたま、あの、完全に忘れてたんですけど、たまたまテレビがついてて、その新人の方が入ってきて、なんかキャバ嬢の何だろうかわからないのをちょっと教えてあげるみたいな役でしたけどね。キャバ嬢役というのは、あの、アイドリングではね、伝統の役どころですから。伝統の役どころって何かわかんないですけど。うん、まあ、マイプロとかね、ドンちゃんとかね、ユリッペとかね。皆さん、その、キャバ嬢役をやられてきておりますので、そういう意味ではキャバ嬢役っていいんじゃないでしょうか。しかも、地上波ですしね。地上波で一応連続ドラマで、その中心的な役どころではないでしょうけれども、主役に絡むような役どころでもあるようなので、うん、そういう意味では、ああいう役どころももちろんいいですし、もっともっとそのいろんなドラマとか CM とかに登用されていってくれればいいですね。まあ、サカッチのあの、なんかこう、デオドラント的なやつでこう走ってるやつね。あの、東京の電車の中のモニターで出てましてね。あれちょっと感動しましたけどね。あの、電車の中でサカッチ見れると思ってなかったから、うん、いいかなと思ってますよ。そういえばあの、メンテナンスって出るんですね。っていう。知らない間に。この間、ティフのその、コメンバーをわーっと見てたら、うわ、メンテナンスって書いてあるやと思って。あ、出るんだと思ってね。これで何人ですか？ルーリー？ブーイング二人？え、メンテナンスって誰まで出るの？6人出るの全部。で、マジパンで1人。10人も出るの？他にも出ます？誰か。あ、戦国降臨ガールインターナショナル。あれ何なの？あれもよくわからないですが。12人。あと1人誰だろう。まあ、ことほどさように、今この時点でまだ、チケット、買ってないです。あ、くるみも出るんですか？くるみ何で出るの？くるみ何で出るんですか？まだチケットも買ってないし、何も考えてないんですけど、どうしましょう。でも、金曜日は東京行くんですよ。今日の舞台を見に金曜日は行きます。だから、TIFF 行ったとしても2日間だけ、土日だけになりますけど、どうしようかな。あ、まだ考えてないんですよね。チケットってまだ売ってるよね、もちろん。もうそろそろ買っといた方がきっといいんでしょうけど。トークイベント。トークイベントってなんだ？そんなのあるんですか？結局12人か。35分の12だとすると、まあかなりのもんですね。かなりのもんだな、結局のところ。すごいと思いますよ。ということで、ここで一本電話をかけてみましょう。出てくれるかしら。困ったら電話をかける、形にしようと思ってね。一応電話してみてますけど、かかるかどうか。
もしもし。
もしもし。
もしもし、はい。
あの、どちらさんですか？
ルアルアです。
今コメントしてたじゃないですか。
そうですね、はい、すみません。
本当に予告なく電話してるんですけども。
ちょっと来るかなと思ってます。
まあ、そもそも僕が LINE とか Skype を知ってる人が少ないですからね。そもそも僕の手持ちが少ないんで、そういう意味ではあれなんですけど。最近何か行きました？現場。
最近はあれですね、フルマユとポンチの舞台。
あ、そうそうそう、その話聞きたかったんですよ。よかった、その話ができる人で。この間箱ムス行きましてねとかいう話になったらどうしようかなと思ったんですけど。
ちょっと、サコモスメンバーも出てるんですけどね。
あ、そうなんだ。そうなんですね。まあまあ、アリスインですもんね。
アリスインですから。
アリスインね、はい。僕の友達が演出してる時あるんですけど、楽屋訪問とか行けないかな。どうでした、舞台は。
何十人もいますからね。女の子ね、アリスインは。
女の子だらけですよね。ね、どんな感じでしたか。おーい。あれ？おーい。
はいはい。
接続状態が不安定です。 もしもし。あ、
こっちは聞こえてますよ。もしもし。
あ、そうですか。そうですか。聞こえました。はい、聞こえました。
はいはい。
ということで、どんな感じでした、舞台は。はい。
振る舞いはやっぱよく、もう、じゃあですけど、まあ良かったですね、結構。
あ、
ま
あ、ああ
いう、あの、声がもともと出やすいんで、やっぱ舞台向きだと思います。
ああ、確かにね。
で、今回もちょっと、あの、なんだろうかな。ちょっと、車に構えて、な、ちょっと、車に構えてるとか、そんな感じだ。
そんな感じですか。わかりました。多分、間の、はい、非常に重要な感想を言ってるときに回線が切れてましたね。
ですか。
まあ、しょうがないです。はあ。
はい。
そうですか。
あと、フォンチーさんが、
はい。
フォンチーさんが、バスボス役だったんですね。
ほうほうほうほうほうほうほう。いいですね。
で、あの、本人は、やっぱ、結構困ってたみたいで、声、あの、一応なんか、
またね、これ、ルアルアさんが大事なことを言おうとすると回線が切れるんですか。大事なことを言おうと。
ね、もしもし、大丈夫です?
はい、今、戻ってきましたね、今ね。まだ不安定ですって書かれてますよ。
はいはい、結構、
本人さんが困ってた。
困ってたって、あの、もあんまり、ね。
ね、また大事なことを言おうとすると、すごいな、これラジオで伝わるかな、これよくわかり
こっちはずっと 100% 聞こえてるんですけど、
ね、そうなんですか、すごいな。まああれですね、多分あの全て予想で話しますけど、はい、おそらく、まあ、あの方声が高いので、はい、
そうですね。
悪役の声が出せないとかそういうことですよね、きっとね。
あ、それ、あ、それも言ってましたね。で、本人も初だったらしいんですよね。うん、そう、悪役
を。ああ、悪役をするのね。
はいはい。
アイドリングでやってたら黒フォンチぐらいではできませんからね。悪役はね、うん。
はい。そうですね。
そうですね、とか、はい、そういうのだけ綺麗に聞こえてくるんですよ。笑い声ってね。はい。
はい、
そうですとか、わかりました。
結構やっぱアクションはすごかった、なんか、後半畳みかけるようにすごかったですね。
まあ、アクションがあのね、アリスインの舞台のね、いいところですからね。
そんな感じですかね。
はい。わかりました。
はい。
ありがとうございました。
はい。
ルアルアさんの回線切れる芸、良かったです。
ツイキャスからずっとそうですからね。
そうですよね。ツイキャスやってる時もルアルアさんが書き込むと回線が落ちちゃうっていうことがよくあります。
手書き。
ということで、はい、ありがとうございました、はい。突然の電話ありがとうございました。はい、すいません。
いえいえ、はい。
小さな声は癒し系だけど、極めたら迫力のある、本当の黒幕的なボスキャラになりそう。まあね、声だけでやるもんでもないですからね、演技っていうのはね、演技っていうのは体もそうですし、姿勢というか、そういう部分とか、すべて含めてなので、やっぱりやったことのない役どころっていうのはなかなか皆さん難しいんじゃないかなと思いますけども。舞台、いいですよね。まあ、前半にも言いましたけど、オリゴ糖の岩橋くんとも話をしたりするんですけど、まあ、今、その、舞台を作ることっていうのがね、なかなか難しくて、関西小劇場なんて本当難しいんですよね。結局、お友達同士で作ってお友達同士に来てもらうことしかないんですよ。残念ながら。で、そこに、東京方式というか、今の小劇場というか、まあでも商業演劇ではないんですよね。商業演劇まではいかない小劇場のその一歩先にある東京のお芝居っていうのは、ファンを捕まえるためにそういう人たちを登用するんですよ。これってね、対バンに近いんですよね。アイドルライブの対バンに近くて、結局そこで一つの劇団があって、普通は劇団客演も入れますけれども、客演もう、まあ、知り合いの劇団から呼んでくる。そんなギャラなんて普通発生しません、大阪だとね。だけど、ちゃんとした商売として成り立たせるためにお客さんもたくさん入れるし、自分たちのやりたいこともやるし、やるためにはお客さん呼ぶために、 言い方悪いけど客寄せパンダみたいな存在も必要だということが東京の今の芝居を支えているんだと思うんですよ。でそこに、まあ、もちろんそのアイドリングメンバーもそうですし、まあ、今日もというかとか浦井理香とかもそうですけれども、皆さん登用されていくわけで、これは完全にウィンウィンの形なんですよね。これ非常にウィンウィンの形で、そういう人たちがいてくれることでお客さんがたくさん来る、だから芝居が打てる、でそういうところにいてお芝居をやるから、その彼女たちのスキルも上がっていく、ファンもそういうところで生で、頑張っている。アイドル活動というものから卒業しちゃってライブとかもやらなくなったら、なかなか生で会うこともできない彼女たちに会うことができると。だから完全にウィンウィンの関係ではあるんですけれども、じゃあそこに、じゃあ芝居の面白さを体現できる実力をどこまで持たせれるかってことなんです。どこまで期待できるかってことなんですよね。だからそこに彼女たちがどんだけ頑張るかだと思うんですよね。僕も見てきたし、いろいろ素人演劇とかも含めてやってきました。僕も実際ちょっと関わってた部分もありますけれども、味、僕最近もう本当実力っていうのはね、味だと思うんですよね。演技力とかセリフ回しがうまいとか、もうその後どうでもよくはないけど、味がない人はそこでしか勝負できないんですけど、全体のその味みたいなもので勝負できるような人になってほしいですね。だからそういう部分では舞台って大事だし、最近本当舞台を中心に動いてる人が多いので、ただ問題はですね、その子に向かってやってくるお客さんが、今度はあこの子も可愛いなとか、今度この舞台面白いからお目当ての子が出てなくても見に行こうっていうのがいい、その輪の作り方なんですけど、問題はその子、まあ、例えば今回だったらポンチめがけてきて、他何やってるんだろうっていうのの先がないとダメなんですよ。舞台以外も。で、ポンチはバカンシーコントロールありますけど、バカンシーコントロールも、もっともっとライブをやってくれればいいんですけど、意外と皆さん他の仕事が忙しくて、そこまでやられないっていうね、ここら辺のじくじたるものはありますね。今回見に行って、あのラスボスの子バンドやってるらしいから見に行こうっていう人が、その先がないとダメなんですよ。で、今までだったらアイドリングがあったから、舞台やってても、あの子なんだろう、アイドリングっていうグループらしいよ、一回見てみようってテレビ見るとかいうのがあったわけですけれども、それはないんですよね。だからそこの部分っていうのをいかにこう本質的な部分を支えていけるベースにすることができるかということがこれから大事なんじゃないかなと思います。だからアイドリングというその母体がやっぱあった時代があって、でずっと8年9年あって亡くなって1年ですよね、もうすぐね。その中でベースをいかに作れるかだと思います。だから例えば今ブーイングをあんだけ頑張っているルカピーヤとかが舞台をやると、ちゃんと帰れる場所があるので、そういうそのバランスがこれから大事なんじゃないかなっていうのが僕の中の一つの答えですかね。アイドルの論理でいくと定期公演が常識。あ、そういうことです、そういうことです。だから定期公演とか、その帰れる場所がないとダメなんですよ。あの子なんだろう、あのなんとかっていう番組にレギュラーで出てるらしいよとか、あの子なんだろう、つまり対バンライブと同じように舞台というのを捉えた場合に、帰れる場所があるかないかっていうのは大きいと思います。だってアリスインの看板女優になるわけじゃないじゃないですか、二人ともね。カオルンだってずっと弾丸論破をやるわけじゃないじゃないですか。だから帰れる場所があるっていう、次に会える場所がある、それは直接じゃなくてもテレビでもいいんですけども、そういうところに、帰っていける風に皆さんがなればいいなと思ったりはしているんですけれども。
タイヤガーデンサイト。
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ。で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、僕
普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
まあ、メールなんつうかいただいてるんで、メールでも読みますか。ね、大魔王さんこんにちは。ピュアトゥルーの日記に書こうかと思ったのですが、近く録音されるそうなのでこちらに送ってみますと。初めてファンレターみたいなものを書いてみましたということなので、三宅ひとみさんにね、イベントの時も確か言いましたけど、私辞めまんねんって言って辞めたメンバーは今のところ伊藤優奈さんと三宅ひとみさんしかいないわけですよ。引退宣言をして引退した人っていうのはその二人しかいないので、その一人、ひーちゃんに。三宅ひとみさん24歳のお誕生日おめでとうございます。それにしてもこの若さで芸能界を引退してしまうとは意外でした。何度か見た舞台は素晴らしかったので、女優として続けてくれるものと思っていました。特にタコ公演のタコ女はすごくて、可愛くて面白かった。火星人役ではすごい声を出し、彼氏とのイチャイチャシーンでは可愛くて、そして全体的にはネプチューンの脚本がめちゃ面白かった。全然想像つかないですけど。その舞台、ちょっと知らないんでわかんないですが。皆さんはアイドリングコンプリートボックスでの三宅さんのソロをお聞きになったでしょうか。放課後、テレパシーの歌い方があまりにも可愛らしくて、車の中で思わずおえつしてしまいました。これがもう聞けないのかと思うと、ポニキャンさんには秘蔵の音源を発掘して発売してほしいと思います。長野さんとか森田さんとかも。最後の球体生放送でのスピーチも印象的でした。たとえ年下でもいいところには尊敬する素晴らしい態度だと思います。全体に目を配っている影の総監督ならではでした。若いファン様には誤解されていたと思います。最終回一つ前のニコハチの弾幕で握手会の時顔が怖いと流れた時、会場も本人も大爆笑でしたが、違います、お客さんが少なくて寂しいなという表情なのです。ネオみたいに握手券たくさん持ってるなら1枚ぐらいこっちに来なさいよとか言えない不器用な人なのです。今は花嫁修行中なのでしょうか。女子力十分な方ですから、いつでもお嫁に行けますよ。思えばお菓子作り1位、マッサージ1位、ジョジョゲーム1位とやるとなったら本気な人でした。どうぞお幸せに、陰からお祈りしていますということですね。まあ、ホーププさんが書いてるように、自分で引退決めれるって本当幸せだと思います。本当に自分で引退を決められるっていうのは本当に幸せだと思います。普通なかなか状況がそうさせてくれませんから。まあもちろんいろんな人が辞めていったり引退したりっていうのがあるんですけど、僕も、この話よくしますけど、いろんなアイドルさんとかこの10年追っかけてきて、まあ引退します、さよならっていうブログで終わってくれる人って本当少ないですよね。結婚しますっていう風に、辞めますっていう風に辞めていく人本当に少なくて、本当に楽しいパーティーに出ましたっていうのでそのまま止まったり、気づけばブログが閉鎖されていたり、そんな人が普通ですから。だからそういう意味ではやっぱりナベプロという大きい会社だったし、アイドリングという、まあ皆さんがどう思うかはともかく、どう考えてもドメジャーのグループにいたわけですから、そういう意味ではやっぱりそういう道筋を自分で決められるっていう幸せを持って、行かれた人だったんだなと思いますけどね。はい。7月10日納豆の日、納豆大嫌いな三宅ひとみさんとね、納豆大好き普段塾赤園小次郎の、コナンゆかちゃんが同じ日に生まれているというのもなかなか面白いですね。はい、ありがとうございました。それではこちら、 リニューアルおめでとうございます。そしてお一人での配信頑張ってください、隊長です。いや、かけますよ。隊長さん。隊長さん。隊長さん、かけようか？なんなら。去る7月9日、品川にて、元31号古橋真由さんと元8号フォンチさんが舞台に立たれた、時空警察クロノゲイザーを感激してまいりました。さっき、話聞いたからもういいか、この。このメール。しかし上京しようかと思っていた前日にマジカルパンチラインの魔力チャージ会&アナログ念写会と称する CD、 もうこういうタイトルがね僕は好きじゃないCD 予約トークイベントが吉祥寺ヨドバシカメラのタワレコードにて行われると情報を得たため、急遽そちらにも参加することにしました。今までアイドリングの妹的アイドルキャラだったサトレナがリーダーとしてメンバーを引っ張っていく立場となり、メイン MC をこなし、メンバーへのトーク回しもこなし、アイドリング時代とは違ったサトレナの魅力が垣間見られました。その後一斉握手会が行われたのですが、マジパンメンバーが5人で少ないのか、感激や観覧に来ていてイベント参加したファンの数が少なかったのか、一斉握手会ながら全メンバーと30秒以上会話ができるという何ともまったりとした雰囲気でした。へえ、すごいな、すごいですね。サトレナに本当はここに来る予定で東京に来て来なかったんだよ。フルーちゃんの舞台が目的だったんだけど、いい日程でイベントを開催してくれたね、ありがとうと伝えると、来てくれてありがとう、フルーちゃんにもよろしくねと言われました。30秒か、すごいな。5人で少ないとか言ったら、あなたヒップアタックの時なんかいつもより早かったですからね3人しかいないのに、どんだけ早いんだっていうぐらい早かったですよ。ファンもそこまで多くなかったのに超速スピードでしたからね。いや、そこまで早くなくていいだろうと思いますが。まあでも30秒いいですね。そしてメインイベントの舞台、時空警察クロノカイザーは、自分が最も苦手とする SF チックな脚本で、話の内容を理解するのに時間を要したというか、とにかく非現実的な内容で圧倒されてしまいましたが、普段見られないフルちゃんの男性的言葉遣いや、日本の剣を持った立ち回り、フォンチさんの悪役ぶりなど見るべきところのある舞台でした。弾丸論破もダメかもしれませんね。舞台終演後、サイン会と握手会のイベントがあり、フルちゃんが荒々しい役どころから普段の明るく気さくで楽しい姿に戻り、フォンチーさんも役作りの黒フォンチーからいつものにこやかで優しいフォンチーさんになり、イベントもしっかり堪能できました。フルちゃんにはとある件のお礼をして二人でお笑いしたり、フォンチーさんとは痩せて綺麗になったけどふっくらしたフォンチーさんも好みだと伝えて笑われたりと、以前と変わらないというよりさらに綺麗さに磨きのかかったお二人でした。マジカルパンチラインに何かと不満や要望を持たれていた大魔王さん、一度サトレナを含めたマジパンメンバーに見に行かれることを希望しますと。不満や要望はさっきもまた言いましたけどね。まあ現場、そうですね、難しいなぁ。もうまた大阪に来てくれてね、タイミングが合えば行くかもしれません。まあ今のところでもマジパンのために東京遠征するとかいうことはまあないですね、今のところね。今のところね、これからわかんないですけどね。皆さんが言うそのひまわりちゃんは確かに可愛いとは思いますが。はい。あと2通ぐらいあるのかな。大門さん、こんばんは。ご無沙汰しております。リンガの残党、ウイローです。番組としてのアイドリングも、軽有なアイドルユニットとしてのアイドリングも、私たちの記憶の中にしかなくなってしまいましたが、アイドリングたちが随所で光を放ち続けてくれる限り、私たちはそれをリアルタイムで語ることができます。直接会える機会は格段に減ってしまいましたが、SNS をはじめとした様々なメディアを通じて、彼女たちの今を知り、語り合う機会が残されていることはとても幸せなことだと感じています。すでにメジャーの世界に根を下ろしている人、今売り出し中の人、そして虎視眈々と力を貯めている人たち。現在のポジションは様々ですが、5年後、10年後、芸能界の中でどんな状態になっているのか、楽しみはつきません。と。いうことでございます。ありがとうございます。まあ、番組がなくなったことと、その定期ライブとかそういうことがなくなったことで、まあ、会える機会は格段にやっぱり減りましたしね。で、僕もやっぱり、ドロータ工場とかをやってる関係もあって、いろんなアイドルさんの現場に行ったりとか、むしろそういう人たちと、お付き合いをしていくことがこれから増えていくので、なかなかそのアイドリング残党に注視して、アイドリング残党だから応援するとか、そういうことではなくなってきてるんですよ、正直なところ。 アイドリング残党だからいいとか残党じゃないからダメだとかいうことではなくなってきてるので、これから先やっぱり僕もそのいろんなところを注目しながらアイドリングだろうがアイドリングじゃなかろうがいろいろと応援はしていくんですけど、まあその中で僕自身が応援したくなるようなグループだったり個人の活動だったりがあればいいなと思っております。はい、それではこちら、大魔王さんこんばんは、眉毛です。ワンナップのリリーベでアイドル体験会という企画があったのを覚えていますか。当日 CD を購入した小学生の女子にイベント T シャツ、チチュスカートを着てもらい、ヘアメイクをしてメンバーに振り付けを教えてもらって会場で披露するというものでした。その中に当時小3だったアイドルネッサンスの新メンバーである野本ゆめかさんがいました。もともとはハロプロが好きで憧れであったらしいのですが、この体験により強くアイドルを意識することになったということです。続きのエピソードとしてサマーライオンのリリーベの時にワンナップでもらった T シャツを着ていき、アミミにユメメというニックネームをいただいて可愛がられていたということです。当時、大人のファンには関係のない企画でしたが、この話を聞くと決して無駄ではないいい企画だったと思います。興味ある方はアイドルネッサンス候補生オフィシャルブログ夢顔をご覧ください。すごいな、宣伝がすごい。暑さに負けないように体力につけて日々の活動をお願いしますということで、いやーだからやっぱりね、そのアイドリングが9年10年近くやってきて、その中で生んできたものっていうのは実は多いんですよね。そうやってね、でその中でアイドル体験会の子が実際アイドルになったりとか、そういう部分っていうのはやっぱり大きいですよね。いや本当素晴らしい、いい企画だったんですね。今考えるとね、当時はなんやねんこれっていうのもありましたけれどもね。はい、ということで生配信としてはこれが初めてになりました。アイドリング推しメンラジオです。わあ、もう1時間24分もやってんの。あ、でもこれ録音し始めてからだからね、途中とか初めが結構あれだから1時間ちょっとだと思うんですけれども、ありがとうございました。まあうだうだとこうやって始めましたけど、うだうだとこうやって続けていこうと思います。はい、まあ特に喋ることもなく毎回挑みますので、まあ一つぐらいはネタ持っとこうと思いますけど、まあ皆さんの書き込みとか途中電話とか大事になってきますので、皆さん、ちょっと電話で話したいなと思うような人は、LINE か、もしくは、スカイプ、僕にお知らせください。さっきみたいに急にかかってくるかもしれませんからね。教えといてもらえれば、かけれるかもしれませんから。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
アイドリング推しメンラジオ5周年記念 T シャツ。
全然売れてませんから。買って。買って、S から XL まで。白、黒、黄色、この青のターコイズね、あります。サイズと在庫はまだちゃんと見てないんですけども、またそのうちちゃんと在庫とかも含めてやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。プラストートバッグとかコースターとかもありますので、コミケですよ。8月14日、日曜日、コミケに出ますので、そのコミケでもその辺の T シャツとかもボツボツ持っていきますから、ぜひとも欲しい人は買ってね。CD もお一人1000円もらってるんですけど、まだ全く手をつけてない。全く手をつけてないんですけど、ちゃんと発売しますから。最後の、本当の最後、6月のイベント終わりで、海老名のサービスエリアで撮った最後の藤原夏子、藤原夏子死んだみたいな言い方だな。生きてますよ。生きてますけど、アイドリング推しメンラジオパーソナリティとしての最後の声を収録した音声を特典としてつけますので、その CD も持っていこうと思ってます。多分できると思うよ。自信ないけど多分できると思うよ。はい、そんな感じです。ちなみに日曜日の西館ですね、西館の N42B という場所になっておりますので、ぜひとも来てください。11時から4時ぐらいまでかな、多分。うん、時間よくわかってませんが、西館 N42B 日曜日です。ぜひ来てください。で、もうこれから本当にとうとう主催を始めてしまいましたので、ぼつぼつやっていきますけれども、皆さんのご支援ないと盛り上がらないですからね。アイドリング言っていただいていいんです。 この番組そういう番組ですからね、いいんですけど、アイドリング以外にも目を向けていただけると嬉しいなと思います。ということでここで終わります。来月どうしようかな。まあ、とりあえず夜にこんな感じで始めたいですけれども、いろんなことを忘れてることがあってね、機材、新たにというか、久しぶりにやってきた機材でやったらもう、機材の使い方がわからなくて困ったりとか、カメラがなかなか認識してくれなかったりとか、いろいろと困ったことがありましたが、なんとかできましたね。はい、ということで、またやります。月に一度ペースで考えております、アイドリング推しメンラジオ。また見てください。編集してケロログにもあげますので、そちらも聞いていただけると嬉しいです。ということで皆さん、さよなら。バイバイ。
この番組は、ローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りしました。